皆様、布教功労者報徳祭、本日はおめでとうございます。小谷先生、御祭主のもとに、御祭典を麗しく仕えられました。私は今ご紹介がありました通り、東京の亀有教会で御用させていただいております末永誠司と申します。報徳祭、愛良教会の報徳祭をですね、参拝させていただくことを今日実は初めてで、しかも今日は祭典後のこのお話の御用ということでですね、まあ自分ではそんなに緊張しているつもりではなかったんですけれども、やっぱ緊張してたんでしょうね。今日は朝亀有を立って、で羽田から飛行機で来たんですね。で羽田でですね、ちょっとお手洗いに入らせていただいたら、なんかこの辺のね、感じが違うんですね。なんだろうと思ったら、ベルトを忘れてきてただね、幸か不幸かですね、ベルトなくてもずり落ちないぐらいちょっと今腹が出てきてて、ちょっと今ここもちょっときついんですけどもね。でもさすがにいくらずり落ちないとはいえ、ベルトなしじゃちょっと格好つかないなと思ってですね、愛楽教会の岡村和一郎先生に急遽ちょっと LINE がでつながってますので、申し訳なくてお恥ずかしいんですけれども、ちょっとそのベルトを貸していただけない、愛楽教会にいる間だけでも。そしてここ来ましたらですね、和一郎先生のベルトじゃなくて、和一郎先生の息子さんのが今日たまたまいつもベルトしてってるんだけど、ベルトをしなくて、それが多分先生にちょうどいいから、外資君っていうんですかね、その外資君のベルトをねさせてもらって今来てるんですけれどもね。まあそんな感じの私です。今日の今のお祭りをいただきながらですね、まあ先月の29日のですね、愛楽教会の初代は先生の30年祭のこう余韻をいただきながら、ありがたいこうですね、空気をいただ感じながら、なんか今日お祭りをだったように思わせていただいております。先月の29日のその初代は先生の30年祭にはですね、亀有教会からも私と妻の今紹介があった邦子先生と、そして他7名の新奉者の皆様方と参拝させていただいたんですけれども、実は初代は先生の30年祭に出発する直前にちょっとしたハプニングがあったんですね。で30年祭に参拝する前にですね、ちょっと1日が亀有教会の月例祭がありますの で、 で30年祭終わってからだとちょっとバタバタすると思って、出発する前にですね、ちょっと月例祭の新鮮お盛り付けの準備をしてたんですね。そしたらワインをお供えしようと思いまして、で亀有教会の新鮮室の奥からそのワインを取り出そうと思ったらですね、あろうことかワインの瓶を落としてしまって、割れてしまって、もう 赤ワインだった、高いワインだったんですけどね、それがもう新鮮室の床に一面にですね、血みどろのような状態になったんですね。でも私 もう出発のちょっと前だったものですからですね、慌ててですね、もうすぐにこう邦子先生がなんかこうね、そのワインを拭き取るためのタオルとか持ってきてくださって、で拭き取ってですね、これどうしようというふうに思ってたらですね、そしたら邦子先生がこう一言こう言うんですね、これはね本当に浸水式だねって言ったんですね。浸水式、ね、船が大海原に出航するときにまずその儀式を行うんです。その儀式が浸水式なんですけど、浸水式をいただいたようなもんだねって一言言ったんですね。それどういうことって聞いたら、実はその浸水式の儀式をするときにですね、今はシャンパンを割るそうですけれども、ちょっと前まで18世紀のイギリスの時代は赤ワインを割っていたそうなんですね、出航する前に。でなぜ赤ワインを割るのかというと、まず大海原に出ていろんな厄難からのおとり払いを願って、赤ワインをいわば生贄として血の海に見立てて割るっていう、今はなんかシャンパンを割るのが通例だそうなんですけれども、だから浸水式だよと、これはその言葉を聞いた途端にですね、こう焦る気持ちがこう静まってですね、 もう出発する前にですね、いろんなことからまずお取り払いをいただいたんだなと。そしてあの床を、神前室の床を拭かしていただきながら、神前室はなかなかあの狭いところでごちゃごちゃしているもんですから、普段なかなか掃除ができないところだったんですけれども、もうワインがこうこぼれてますから全部取り出してきれいに拭き清めてですね、そしてあの、まあ、しかもですね、これそれがまああの出発の30分前、1時間前だったらちょっとですね、もう十分間に合わないところだったんですけど、2時間くらい前だったからですから、全部拭き清めてから出発することができたんですね。もうそれまでの焦る気持ちが吹っ飛んでですね、本当ありがたい気持ちに、そして、あ、自分の心もその床をですね、でしばらく10年間くらい、ね、拭いてなかったところを掃除させていただきながら、自分の心のそういったですね、心あの汚れとかも取らせていただいて、初代は先生の30年祭に生かしていただくんだなと思って、かえって何事もなく30年祭に行くよりも、こちらの中にありがたいものとですね、すごくこう士気が高まるといいますかね、さあ生かしていただくぞという気分思いでですね、私も邦子先生も30年祭には参拝させていただいたんですね。そしてですね、あのその段階ではですね、あの、まあ、浸水式の願いがかけられているっていうのは、私たち夫婦であり神有教会というふうにだけ思っていたんですけれども、ところがですね、それから1週間後の今月の6日でした。ちょうど1週間後だったんですけど、その日ちょっとあのスーパーでですね、近くのスーパーで買い物をしていたんですね。そしてあの買い物かごを持ってですね、こう歩いていて、でこの辺に商品があって、この見ながら、こう見ながらですね、コツって音がしたんですね。そしたらパーンと音がしたんですよ。なんだろうと思ったら、シャンパンが割れて水浸しになってるんですよ。本当にシャン、次シャンパン、まあレジのカゴがですね、あのシャンパンが、実は私は背が高いとか四角になって見えなかったら、この辺にですね、シャンパンが10本くらいあって、で柵、普通そういう瓶とか柵がしてある、柵がないままむき出しで10本くらい置いてあったんですね。でそのうちの1本にコツンと、そんな、ね、強い勢いで割ったわけじゃないんですけれども、1本にコツンと当たって、パーンともう床が水浸しになったんですね。で私のまあ靴やらですね、服の裾とかもそのシャンパンで濡れて、まあ、幸いですね、たまたま近くに店員さんがいたから、すぐに駆けつけてくださってですね、大丈夫ですかっていう感じです。いや、こちらこそすいません、あの大事な大事な商品を割ってしまって、いやいや、もうそれよりおけががなかったですかね、よかったですねということでですね、まあまあ、その間ちょっと、ね、ちょっと混雑している時間だったものですから、もう大注目ですね何があったんだろう。でどっかの、ね、子供さんはですね、あのおじちゃんなんか割っちゃったね、なんかね、大事な商品割っちゃったねみたいな聞こえるんですよね私あの神前室の赤ワイン、まあ、神有教会来て今年23年になりますけど、赤ワイン割ったの初めてですし、スーパーでですね、シャンパンというか、そういう瓶を、商品を割ったのも初めてなんですね。この1週間の間に2回割ったんですね。しかも浸水式の時に割る赤ワインとシャンパンを立て続けに割ったんですね。その赤ワインを割った時点では、神有教会に浸水式という願いがかけられていると思ったんですけど、今月の6日に今度続けてシャンパンも割ったという成り行きをいただいて、これはちょっとまあ、まあおごりがましいかもしれないんですけれども、ちょうど今回初めてこうやって報徳祭にご用に来させていただく中で、赤ワインに続いてシャンパンを渡ったということはですね、神有教会だけではなくて、愛楽教会にもですね、本当に我が心を目指しての大浦原に出てってくれよというね、願いがかけられているのではないかなということを感じたんです。神有教会も愛楽教会もここからが出航だよと。今あのご紹介にありましたようにね、神有教会はあの今年、布教30年のお年柄で、5月に記念大祭をお使いさせていただきました。またくしくも愛楽教会におかれましても、初代上先生がですね、同じ、30年の式年ということですよね。今まであの記念、こういう記念祭とか式年祭というのはですね、一つの目標にして取り組んできたんですね。 いわばゴールというか、それに向かって取り組んできたんだけれども、今年の神在教会の布教30年、そして愛良教会の初代和先生の30年祭はむしろ逆で、その30年祭から浸水式じゃないけど出航していくんだよという、なんかそういう願いがかけられているものを、その、まあ、立て続けにですね、ワインとシャンパンを割ったという成り行きを通して感じさせていただいて、そして今実際この愛良教会の布教功労者報徳祭という御祭典を初めて拝ましていただいて、あ、浸水式そして出航の願いがかけられているの確かだなというものをこのお披露前の雰囲気から感じました、ね。ここからが出発です。皆さん、この現代社会というね、先行き不透明な現代社会という荒波、大海原に向けて我が心を目指し、世界を目指しての出航が始まった、そういう願いがかけられている今日祭りだったと思うんですね。じゃあその出航していくためにですね、何が大切になってくるかというと、ざっくり言って私は2つ大切だと思いますね。船が大海原に漕ぎ出していくにあたって、一つはですね、目的地をはっきりとさせるということですね。どこに向かうのかということです。そしてもう一つは動力源でですね、エネルギー源です。いわば燃料です、船の。この二つが相まらないと海原に出てもですね、うまくいかないんですね。目的地がはっきりしたとしても、そこに向かうための動力源がなければその目的地には行けません。反対に動力源があってもですね、目的地がはっきりしてないならばですね、どこに行ったらいいんじゃろうかということならば、やっぱりその出航は成就しません。目的地と動力源を相まって初めて船は漕ぎ出すことができる。まあ、我が心世界を目指しての出航というのにその2つがですね、いるのではないかなと思うわけですね。まずその目的地なんですけれども、その目的地は共通していると思うんですね。老若男女問わず共通、どこに向かうのか、今言いました、我が心世界、哀楽世界であり御神願成就の世界です。目的地はそれぞれの性格とか年齢とか性分とか色合いはありますけれども、目指す方向はそこだと思うんですね。そしてもう一方の信心の信じた動力源ということになったとき、これは人それぞれだと思うんですね。信心の動力源というのは、目的地は共通している、我が心世界、御神願成就世界、哀楽世界、ただその向かう動力源はそれぞれの皆さんにかかっているんですね。皆さんの信心にかかっている。ただ動力源といってもですね、信心の動力源といっても、私はそれは決してですね、ひけらかすものでもない、アピールするものでもない、露出するものでもないと思っています。いや、むしろコツコツと積み上げていくものだろうなと思うんですね。信心だけじゃなくて、まあ習い事とかね、全般全てにおいてそうですよね。やっぱりコツコツとして積み重ねに勝るものはないですよ、信心においてもですね。だから信心においてそのコツコツとした積み重ねになるための動力源は何かといったら、もう基本中の基本は五願五行ですね。日産、長教、新教、新教、家業の行です。これを本当にもう絶え間なくですね、続けていくことがまず基本的な、そして絶対の条件だと思うんですね。そのことに加えて必要なのがですね、皆さんそれぞれの私の信心の命はここだ、私の信心の生命線はここだ、私の信心の取り組みどころはここだということを定めることですね。それが信心の動力源に私はなってくると思います。今日はですね、その信心の動力源、私であり亀有教会が今日までどこにその新動力源を置いていたか、そしてここから先動力源をどこに据えて進ませていただきたいと考えているのかについてお話をさせていただきたいと思うんですね。例えばですね、今日こうやって哀楽教会に参拝をさせていただく、これも私はもう命の違法にして取り組ませていただいているところですね。 今日は私先ほど朝、神割教会を出たと言いましたけど、日帰りで来させていただいております。また今日は私以外にもですね、神割教会の総代の山田文さんという方も来られてるんですけれども、この方も今日日帰りで来てます。まあ、山田文さんはですね、葬儀会社に勤めていて、友引きの日がお休みなんですね。で今日たまたま友引きという成り行きでですね、しかも初代の30年祭の11月29日の日も友引きということで日帰り参拝で、私たちも初代の30年祭に日帰り参拝しさせていただくんですけど、東京から日帰りで参拝するからにはですね、もう朝本当に金光様が起きるような時間から起きてですね、で帰りは今日私が帰り着く時間の予定はもう11時か11時半ぐらいになると思います。まあ、山田文さんも同じような条件だと思いますね。で文さんの場合は翌日はまた仕事があるわけですよね。この師走の忙しい時期にですね、かけがえのない休日を割いてでも、そして朝早く起きて身支度を整えて夜遅く帰って、しかも翌日の朝の仕事からは出るというからにはですね、相当なハマりようがなければできることではないんですよね。日帰りでここに参拝してくるというのはですね、私も何年か前から愛楽教会にはもう日帰り一本で参拝させていただくところに取り組ませていただいております。それまではですね、何泊かして参拝することがずっと続いていたんですね。でまあ夜になったらちょっとお酒でも飲んだり、あっちちょっといろんなところに寄って観光したりとかいうような形の参拝をしていたんですけれども、なんかこう手応えがないんですね。お参りはしてるんだけど、実際帰ってきてそのお参りがそこからの、まあ、自分の信心の血肉というかになってる手応えがない、おのずと教会のなんか肥やしにもなってる手応えがなかったんですね。ちょっとこのままじゃちょっと考え直していかなきゃいけないなと思ってからがですね、日帰り参拝を思い立ったんですね。そしたら実際日帰りで参拝、それはね、もうここに滞在、日帰りだと愛楽教会に、まあ、今日も11時半ぐらいに来させていただいて4時ぐらいになって、まあ、4、5時間しか滞在する時間的にはないんですけれども、日帰り参拝させていただくようになってからの方がですね、ものすごく手応えをいただくようになってきましたね。やっぱりこう参拝に対するまず構えが変わってくるんですね。限られた時間ですから、もう絶対哀楽のありがたい雰囲気、新鮮な雰囲気を受け漏らさないぞという意気込みが違うんですね、まず参拝に対するですね。そして実際そういうものに触れさせていただいたらですね、もうまっすぐ帰るから受け漏らさないわけですね。これがどっかでですね、なんかこう酒盛りでもしてどっか観光地でも寄って帰ったらですね、漏らして帰って、今までそうだったと思うんですね。ところが日帰りだとその集中して参拝する、そしてありがたいものを漏らさないで持って帰れる、これは本当に大きいですね。何より自分自身がありがたいんですね、参拝させていただいて、そしてもりもりとした元気が湧いてくるんですね。そうなってくると、おのずと自分だけじゃなくて教会の雰囲気も変わってくるわけですね。まあ、この日帰り、参拝というのはですね、元をたどれば神有教会の精神でもありますし、もっと言うならば神有教会の母体前身がですね、東京支部だったんですけれども、愛楽教会の前身母体は川目ですよね。神有教会のその母体となるのは東京支部という教令会でした。神有教会の精神であり東京支部の精神だということなんですね。この日帰り参拝の、対する思いようっていうのはですね、今日は布教功労者報徳祭ということで、まあ、このお祭りの願い趣旨はですね、布教功労の御霊様方ですよね、この金光教のお道を伝えていく、広げていくために尽力をされたお御霊様方、具体的には 歴代金皇様であったり、直心尖閣の先生方であったり、そしてまた先生方だけじゃなくて、私は信者さんでもですね、このお道のご真理のために尽くされた方も布教功労者だというふうに思っております。でまた愛楽教会にご縁をいただいているもの、私たちからすればですね、初代親先生であり、二代親先生、そして三明先生、三木三郎先生、初代奥様、こういった方々も本当にかけがえのない布教功労者だと思うんですけれども、私にとって本当に身近なですね、そして布教功労者といったら二代親先生と三明先生ですね、もちろん元をたどれば持つところは初代親先生ではあるんですけれども、私が実際に触れさせていただいたのは二代親先生であったり三明先生であったり、だから直接まみえたことによる共同ですね、その何ていうか何気ない所作であったりとか、そこから醸し出される雰囲気であったりとか、間合いであったりとか、仕草、そういうのを含めての共同もいただいたのは二代親先生であり三明先生でありますので、私にとって布教功労者でかつ身近な存在の布教功労者といったらこのお二方になります。で昨日はですね、そのお二方のうちの一人である三明先生のお誕生日だってですよね、ご存命だったら75歳になられていたかと思うんですけれども、神有教会とこの三明先生のご縁というのは深いです。今申し上げました神有教会の前身である東京支部からの縁なんですね。東京支部っていうのは首都圏に在住している愛楽の信奉者の方で結成された支部でですね、昭和54年のに秋にですね、支部大祭を開いたのがスタートでした。銀座の双葉寿司の2階出したでしょうかね。でそこからですね、毎年秋には支部大祭をしていたんですけれども、だんだんせっかくなら教例会をさせていただきたいというふうに支部員の方々が願うようになっていって、でただその教例会をするにもその先生がいないわけですね。 できれば愛楽教会からどなたか先生が来てほしいという願い、熱願に立ったわけですね、支部員の方々が。そこで白羽の矢が立ったのが三明先生だったんですね。でそしてですね、昭和59年の4月の29日に初めて、三明先生がですね東京に来られて、東京支部の教例会が開催されたんですね。三明先生は当時御年34歳の非常に若い御空でした。で、せっかく東京に行かせていただくからにはですね、首都の東京ってなかなか、行く機会もないところに行かせていただくからには、1泊か2泊させてもらって、せっかくならこの東京の名所とかを巡ってという思いであられたらしいんですね。ところが成り行きの中でもう日帰りでしか参拝ができないようなスケジュールで、その昭和59年4月29日の教例会に参加されたんですね。そしたらですね、帰ってきてから三明先生がおっしゃられるのはですね、本当に日帰り参拝ということがもう神様からの最高のスケジュールでありプレゼントだったというふうに述べられてるんですね。翌日の朝のご理解でですね、多分夜遅く帰って朝ご理解だったと思うんですけれどもね、もうこの教例会のためだけに行くという自分思いがですね、支部員の方々にも伝わって、で支部員の方々もそれを感じ取って、ものすごい生き生きとした雰囲気の教例会、第1回の教例会が開催されたと。でもう、情熱あふれる教例会になって、もう帰りもですね、もうちょっと先生いてください、三明先生いてください、帰りのもう飛行機の時間ギリギリまでですね、それぐらいもう熱気のある教例会をいただいて、日帰りじゃなければこういう雰囲気は醸し出せなかったなということを三明先生が感じ取られたわけですね。これがどっか観光してでも一泊してでもってたら生ぬるい教例会になってたと思いますと。ところがこの 教礼会のためだけに絞って東京に来させていただいたということによって、そういうありがたい、そして熱気のある教礼会ができたということを、神様からの最高のスケジュールでありプレゼントだったということを、翌日の朝のご理解でお話をされているんですね。まあ、先ほど光明先生の当時の年齢が34歳と言いましたけど、まあ、その時の東京支部の、まあ、人数は15名ぐらいだったそうですけど、まあね、年齢層から言ったら光明先生よりも年上の人たちばっかりなんですね。しかも東京支部の支部員という方は癖のある方が多くてですね、結構理屈っぽい人とかですね、神様神様言っておりますけど本当に神様とかいるんですかというようなことをね、率直にぶつける。しかも34歳ですからね、光明先生まだね、それは大変な神経であり、神経を使われたと思うんですね。でお疲れにもなったと思うんですけれども、翌日夜遅く愛楽教会へ帰ってきて、翌日は当時は本当は当時若先生だった二代上先生が毎朝のご理解を務められたんですけど、その翌日の4月30日の朝のご理解は二代上先生がですね、松江会の一泊研修会のために不在で、急遽光明先生がされるんですけれども、そうやって日帰りで帰ってきて、疲れて帰ってきたけれども、翌日の朝のご理解で本当にありがたい教礼会だった、神様から最高のプレゼントをいただいた教礼会だったということをお話しされているんですね。まあ亀有教会がですね、日帰りでこうやって哀楽に参拝させていただくというのは、そういう東京支部の精神、そしてひいてはですね、光明先生のご精神から端を発しております。ただ一つ誤解してほしくないのはですね、私は参拝がね、日帰りとかね、どっか立ち寄っていけないということを言いたいわけじゃないんですね。もちろん参拝に対する思いがあるのであれば、一泊でも二泊でもそういう参拝があってもいいと思いますし、まあ、どこかに立ち寄るということに関してもね、自分が計画していくんだったらちょっとねあれだけれども、誰かからこうやって誘われてとか、成り行きの後押しをいただいていることだったら、ね、参拝の道中立ち寄ることだって悪いことではないというか、それがまた成り行きだと思うんですけれども、ただ私や光明先生の場合ではですね、光明先生は結局その後もですね、東京支部の教礼会がもう頻繁に行われるんですけど、その後の東京支部の教礼会も毎回日帰りで参拝されることになるわけなんですけど、光明先生や私にとりましては、その日帰りで参拝させていただくというのがすごくフィットしたということなんですね。そして確かな手応え、もうお育て、自分の心がありがたいものがある、そしてそれが教会の上にも反映されている、参拝が参拝で終わらなくて、そのままそこからに生かされていく手応えを感じ取らせていただくということですね。光明先生はですね、そもそも、東京支部の参拝だけじゃなくてですね、一時が万事においてそういうご姿勢でしたね。骨身を惜しまないご姿勢であられたと思います。同じ昭和59年のですね、それこそ今から40年前の報徳祭の時ですね、その年の12月はですね、光明先生はですね、ブラジル、今月1年の記念祭を迎えられるブラジルの末永達夫先生からの、要請を受けて、南米のビリグイ教会に、ね、視察の方に行かれてるんです、しばらくの間。そして40年前の12月の14日の夜11時過ぎに哀楽教会に戻ってこられるわけですね。そして翌日、報徳祭の前夜祭がありますけれども、その前夜祭の最終を務められるんですね。ブラジルから夜遅く帰ってきた翌日の前夜祭ですね。そして前夜祭が終わった後のお話も務められるんですね。そしてそのお話聞かせていただいたらですね、やっぱりね、時差ボケが出てですね、もううつだうつだしているような状態だと。でもちょっとでも油断したら、もうどこででももうパタンと倒れて寝れるような状態の中、その前夜祭を使いさせていただいた。でもこうやって本当にうつだうつだしながらもご用させていただけるということがありがたいですということを前夜祭でお話しされてましたね。 そして自分の体は自分でどうこうなるものではないんだということを思い知らされておりますというようなことをお話しされて、そして翌日の12月16日の報徳祭で本校を務められるって1時間ぐらい話されてますね。どうでしょうか。南米から地球の裏側から帰夜遅く帰ってきて、その翌日前夜祭の祭司と今日は、そしてさらにその翌日の教皇老者報徳祭では本校講師のご用を務めて1時間話されるわけですね。ものすごい集中力だと思いますね。そして骨身を惜しまない姿勢だと思いますね。またある時などはですね、宮崎の方の日向支部大祭とかいうのがあったんですかね、そこに行かれて、そこで、支部大祭を使えて、その翌日宮崎のある三分会の教例会に参加されます。そして宮崎から5、6時間かけて愛楽教会に戻られて夕方で、さらにその後夜に日の里というところの教例会に参加されてるんですね。やっぱその情念というかですね、もう私は疲れてますからっていう言葉は三沢先生にはないのかなというふうに思うぐらいですね。まあこれはですね、二代上先生にしてもしっかりです。私は二代上先生が亡くなられてから、昭和57年にお手代わりされてからの毎朝のご理解を今つぶさに一つ一つ聞かせていただいております。今昭和60年まで聞かせていただいているんですけれども、まあお手代わりされてからです、昭和57年の10月に二代上先生がお手代わりされてから、毎朝のご理解を二代上先生が務められて、月4回の月例祭の話も務められるわけですね。そして先ほど言いました東京秋の東京支部の大祭、これも二代上先生も日帰りで行かれるんですね。そして翌日の朝は何事もなかったかのようにお結界でご理解をされるんですね。ご本部参拝にしてもしっかりです。今月はご本部も教皇老者報徳祭の月で、まあ、今は変わってきましたけど、昔はですね、12月の10日がご本部の報徳祭だったんですね。その日に朝のご理解を務められて、二代上先生が信者さんと一緒にご本部に参拝されて、ご本部の報徳祭をいただかれる。そしてご本部の報徳祭をいただいて、また信者さんと一緒にお戻りになられて、夜は10日の月例祭を祭司を務めてお話も務められて、翌朝もまたご理解をされるわけですね。相当なハマりというかね、エネルギーがないとできないことですね。その二代は先生がなされたことにしても、初代は先生がなされたことにしてもですね。今日は教皇老者報徳祭ということで、それこそ元を取って道を開かれた、ね、あられぬ行は和行ですよね。水をかぶったりとかですね、火の行のようなこととか、ずっと座りきったりとかいう御用は私ども凡人にはできませんし、またしてはならないと思いますね。もはやそういう行はですね。じゃあ何をもって凡人である私たちがそういう不協功労の御霊様のとの徳に報わせていただくかということになったら、そういう二代上先生や三沢先生のご精神じゃないでしょうかね。確かに大変なハマりようですけど、これはですね、その気になれば凡人である私たちにもできるのではないでしょうかね。そういう行はですね、よし取り組んでみるぞという気になったらですね、今その、信心の動力源ということに関して、まず参拝に対することを例にとって申し上げましたけれども、参拝以外にもですね、お互いそれぞれ家業の場があるとは思いますけど、私にとっての家業の場は亀有教会、今は亀有教会のお披露前であり、ご結界が家業の場です。ただご結界といってもですね、私にはもう何の力もない、特分もないですし、直進尖閣の方のような記念力もない、そして宗教者としてのカリスマ性もない、お話もそんなに上手じゃないですしね。そしてちょっともう鈍いところがあってですね、気が利かないんですね。何にもないんですよね。そういう私が何を命として、 何を生命線としてお結界に座るか、お披露目を預からせていただくかというとですね、それはただ一つですね。いつでもお披露目にいる、お結界にいる。いつ誰がお参りしてもお届け、話を聞かせていただくということと、そして話を聞いたならば、もうすぐにそのままありのまま神様にそれをお取り継がせていただく、願わせていただくこと、これだけなんですね。いつ参ってきてもお披露目にいる。まあ今日か私がこうやって出かけてるときは、あの妻の邦子先生がお結界に座っています。亀有教会はですね、あの今日30年になりますけれども、お披露目を明かした日は一日もありません。まあ愛楽教会に、ね、もそうでしょう、そうですから、あの皆さんにそれはあのそんな違和感がないかと思いますけど、結構今金光教の教会でもですね、休みの日が あったりとかですねしたりする教会が多いんですね。中にはもうあの平日はずっと休みで週土日だけしか空いてない教会というのもザラじゃないんですね。あの全教を見渡してみるとですね。そしてあの、まあ、参拝だけじゃなくて、例えば今だと電話でのお届けとか、今だったらメールとか LINE でのお届けとかあるんですけれども、その電話の一本も取り逃がせません、亀有教会ではですね。まあ、あの例えば邦子先生がどっか出かけて私一人しかいない状況で、例えばトイレに、まあ、汚い話になるんですけれども、トイレに行きたくなったらトイレに電話を持ち込んで、でも電話が鳴ったらすぐに取ります。実際トイレでいるときに電話、ね、お届けの電話がかかってくるときとかもあったりもするんですけれどもね、電話一本も取り逃がしません。でメールや LINE も取り逃がしません。そしてすぐに聞かせていただいたらお取り次ぎをさせていただく、もうここだけにかけてます。力がない私ができることといったら、そしてあともう一つはお届けを共有するということですね。こうやって私が出かけてる間、まあ留守のお披露目であったお届けは帰ってきたら邦子先生に確認します。必ずどう誰からどういうお届けがあったのか。なぜかというと、もう私が取り継いでも邦子先生が取り継いでも、そのお届けした信者さんがいちいち最初から説明しなくて済むようにですね、もう共有、お届けを共有するということです。これだけにはハマって取り組んできました。いつでもお披露目にいる、いつ電話かけても出る、そしてお届けを受けたらとにかくこちらの主観とかなしに、その信者さんの思いを神様にそのままぶつけます。そしてそのお届けの内容は私も邦子先生も全部共有しているというところだけは貫いてきているところですね。これはでもあの亀有教会の初代の高松和子先生、そして純子先生の時代から一貫していることなんですね。亀有教会が本当に生命線としているところはそこです。でもよくよく考えてみたらですね、教祖様のお披露目もそうだったと思うんですね。まあ、教祖様というとどうしてもあのもちろん教祖様の場合はカリスマ性もありましたし、記念力もありました。そしてね、あの千里眼的な能力もありましたし、神様からお知らせをいただく能力もありましたけれども、まあ、それによって人が助かったという部分もあるんですけど、それよりもね、私がその教祖昼前で人が助かったも大前提は、さっき言ったいつ参っても教祖様がおられるということ、必ず話を聞いて、話をいつ来ても話を聞いてくださるということですね。そしてすぐに神様にお取り次ぎをさせ、これが教祖昼前でね助かっていった人が、あれだけ助かっていった大前提はここだと思うんですね。教祖様のご理解とか記念力はその後だと思うんですね。ただですね、あのこの報徳祭を迎えるにあたって私思い出すのが、一回そのお届けを取り逃がさないということをですね、試されることを2年連続この時期ですね、12月15日16日にかけていただく出来事がありました。1回目がですね、あの今から4年前の12月の話なんですけれども、 令和2年のことなんですからなんですけど、ある方がですね、遠方の方なんですけど、ちょこちょこ11月の末あたりから電話でのお届けが続いたんですね。だんだん回数が増えてって、まあ1日に5回とか6回とか、まあ、お届けの内容としてはちょっとまあ夜寝れないとかですね、ちょっと息が苦しいんですとか、ご新米送っていただきたいとかいう電話がちょっと少しずつ増えてきて、そして12月に入ったらそれがエスカレートしてきたんですね。で12月の4年前の12月の12日あたりから急に電話の回数が増えてきて、12月の12日が25回電話かかってきました。そして12月の13日が33回かかってきた。そして12月の14日がピークで46回かかってきたんですね。もうしょっちゅうその方の電話応対してる感じなんですね。でもう夜の11時ぐらいになってもかかってくるわけですね。もう数分単位でですね、さすがにですね、もうちょっとあんたいい加減にしてくださいって、もあんたの願いをちゃんと聞いたから。まあもちろんですね、人によってはですね、まあもうそれはね、ちゃんとしっかりご記念させていただきますから、もうあなたはあなたでこうやって電話をかけるよりも、あなた自身が願ってくださいというお取り次ぎをする場合もあるんですけれども、なぜかその方のですね、電話に関してはですね、制してはいけないなと思ったんですね。なんか直感的にですね、こちらの都合で。なんかもう本当に助けてほしいっていう声がね、聞こえてくるんですね。どうか助けてください。多分この人電話取らないと本当にもう窒息するぐらいの状況なんだろうな。でまあ私も邦子先生もですね、もう電話切ったまたすぐ電話になる。でその間でも順子先生のお世話とかもあったりするんですけど、ね、寝かしたりとかする 最中にも電話かでも徹底的に電話を取り、聞かせていただいたからには、ご記念を込めてお届け帳にももう毎回記帳させていただく。だから回数も分かるわけです。何回電話かかってきた、1回かかってきたことにつき、お届け帳も1つ書きますからね、同じお届けでもですね。そして12月15日になって、だいたいお昼過ぎからその方電話かかってくるんですけど、12月15日もですね、またバババッとお昼過ぎから10回ぐらいかかってきたんですけど、夜になったらピタッと止まったんですね。あれ今日はどうしたんだろうねと邦子先生と話してたらですね、翌日の12月16日になって、その方のお身内の方から電話がかかってきて、まあ、その方を仮に K さんとします。実はその K さんが脳梗塞で倒れましたと。ただ幸い昨日の夜がその方の80歳の三十のお誕生日で、そのお祝いも兼ねてちょっと近くの温泉センターのところに行って、みんなで行っていたから、異変にいち早く気がついて、すぐに救急車を呼んで手術を して無事事なきを得ましたというお礼のお届けが来たんですね。それからその方からの電話でのお届けはピタッとやみました。12月16日は報徳祭の日ですよね、愛楽教会の。せめてもの直進尖閣の先生方からのですね、ちょうどでもその年は二代は先生が亡くなられて初めての報徳祭の年でもありましたから、せめてものですね、修行させていただいたんだな。水をかぶる行、火をかぶる行はできないけれども、凡人でもできる行をですね、二代は先生はじめ不教功労の御霊様がただ、ね、人の修行をですね、試されたというか託されたんだろうなということを感じておりました。そして改めて その方の邪険にですね、もういい加減にせんのと言わなくてよかったなと思いましたね。もし私がそういうお取り次ぎをさせていただいたら、その方はちょっとどうなでたかなというふうに思いますね。この成り行きはですね、そういう成り行きがあって、そして翌年の12月にはそれとは全く逆の電話の成り行きがありました、ね、必ず取る電話でですね、取り損ねたんですね。それは翌年、今から3年前の12月の15日でした。私と邦子先生両方神在教会お披露目にいたんですけれども、私はちょっと お手洗いの方に行っていて、そして邦子先生はちょっとベランダの方で洗濯物を干していた。その時に電話がかかってきたんですね。私はちょっと邦子先生があの洗濯物を干してるっていうのが分かんなかったからトイレに行ったんですけど、邦子先生がまあ出るだろうと思ったらなかなか電話の音が鳴りやまないわけですね。これはまずいと思って、まあちょっとトイレの途中だったんですけど、なんとか電話を取ろうと思ってですね、あの駆け寄ったんですけど間一髪取れなかったんですね。電話に取り損ねたんですね。めったにない電話の取り損ないをしたんですね。どなたからの電話だったんだろうかと思うわけですね。ただ電話といってもですね、中にはやっぱりこう業者からの勧誘の電話であったりとかですね、ファックスの電話とかもしょっちゅうあるわけですよね。だからまあそういう電話でやったったらいいなというふうにあの思っていたんですけれども、その後その日12月15日のお昼過ぎにですね、ある方からメールが来まして、実は、九州に住む母が危篤になりましたと。本当は先ほど電話をかけたんですけれども出られなかったのでこうやってメールでお届けをさせていただきますということだったんですね。しまったなと思いましたね。取れなかった電話のお届けの内容は母親が危篤ですという内容のお届けの電話、大事な電話だったんですね。それに取れなかったんですね。で、まあ、メールでのお届けが気がつかせていただいて、すぐに神様にご祈念をお詫びとですね、お取り次ぎご祈念をさせていただいて、そしたらですね、その日 ある方からですね、これ初めてだったんですけど、紫色のキャベツのお供えがあったんですね。それをご祈念をしながらいただくんですね。紫というのはね、愛楽の皆さんならご存知でしょうけど、初代親先生が安心というふうにご理解されていたかと思いますけれども、安心という言葉が響いてきたんですね。で、まあそのメールでお届けされた方にですね、すぐに返信を送らせていただいて、本当に電話取れなくて申し訳ありませんでしたと、すぐにメールに気がつかせていただいてご記念させていただいたら、紫色のキャベツをいただきましたと。まあ、お母さんがこういう状態になって、あなたも本当にあの動揺はされていますと思いますけど、まあ、私も願わせていただきますけど、お互いに安心の心にならせていただくくださいということを願いながら、お母さんのところに向かってくださいという返信を送らせていただいたんですね。で、まあ、状況的にはもう九州在住のお母さんで、まあ、新幹線で向かわれたんですけど、とっともその方がですね、九州に着くまで持つかどうか、持つのは厳しいだろうという状況だったんですね。で、返信を送ったらその方すぐに返信に気がつかれて、でちょうど富士山のあたりを通っている時、今このお取り次ぎのメールを見させていただいたら鮮やかな富士山が見かけましたと。で、まあ、なんか自分の心もなんか少しなんか落ち着いてきましたと。で、先生がおっしゃる通りに安心の心にならせていただくという願いを込めて母のもとに行かせていただきますというふうにまた返事が来たわけですね。そしてその翌日の朝、またその方からまたメールでお届けがありまして、母親がですね、まあおかげをいただいて、本当だったら自分が行っても間に合わない状況だけれども、奇跡的に状態が少し持ち直して、で お姉さんと一緒にじっくりと母親のそばでですね、そばで一晩を過ごさせていただくことができました。お別れを言うことができました。そして母が朝6時過ぎにお国替えのおかげをいただきましたというのが3年前の12月16日でしたね。電話一本、たかが電話一本、されど電話一本なんですね。電話一本でもう人の命、精神に関わるほど死の内容が込められている。もうそれから一層にも電話一本、メール一本、 LINE 一本、そして参拝一本、何もできないけれども届きはしっかり聞かせていただいて、お取り次ぎをさせていただくというところに一層に力を入れて、今日まで神有教会へ来させていただいております。そうしましたらやっぱりですね、力がなくてもですね、力がない人間どもやっぱり願ったら神様の働きが生まれてきますね。はい、やっぱ聞き届けてくださるんですね、凡人の言うこともですね。まあこの数年で、特にこの数年でですね、 亀有教会はですね、よその教会でお参りしていたけれども、なかなか信心の拠り所とか、ですね、どういう信心をさせていただいたらいいのかこう迷われて、亀有教会にご縁いただかれる方々が次々と来てですね、そしてこの、ね、愛楽教会で教えていただいた成り行きを尊ぶということであったりとか、心を育てる身の回りに起きて成り行きを通して神様の声を聞き、神様の働きを感じ取るという、そんなこと聞いたことがありないことですと言って、そういう方々がこの数年の間にどんどんお引き寄せをいただくようになってきたんですね。愛楽教会や大坪家を知らない方々に、その愛楽で教えていただいた見教え内容というのがこう浸透していっております。おのずとですね、今まで参っておられた信者さんもですね、参り方もですね、参拝とか普段の信心のありようというのももう全然変わってきてますね。2、30年前に比べて参拝一つ、御用一つ、いや何より普段の生活一つがですね、目の色が変わってきております。それは今年の30年祭に参拝された、原信徒会長と松藤総代が参拝されまして、おそらく感じ取られたと思います。そういう信者さんの雰囲気というのはですね、また教会におきましてもですね、それまでは亀有教会というのは、名前は亀有教会なんですけれども、社会的にはですね、愛楽教会の飛び地境内、愛楽教会の一部に過ぎなかったんですね。だから対社会に対してはですね、金光教亀有教会ではなくて宗教法人金光教愛楽教会であったんですね。愛楽教会の傘の下でずっと来てたんですけれども、ある成り行きから5年ほど前からですね、このまま愛楽の傘の中でですね、いつまでも世話になっているのはいけないということで、亀有教会としても独り立ちをさせていただこうということで、5年ほど前からですね、宗教法人設立に向けての動きを始めました。ただ宗教法人今非常に風当たりが厳しくてですね、大変な逆風の中でした。東京都庁の方とも何度も接触して、まずは3年間の活動報告をしました。こういう儀式を行いました、参拝者何人でしたという報告を3年間にわたって続けて、何回も都庁の方と接触を重ねて、その3年間の活動実績の後、今度はですね、現地調査というのが入って、じゃあ実際にその教会としての儀式がちゃんと執行されているかどうかというのの調査に都庁の職員の方が来られて、そしてあと土地建物の調査、そして経理の調査ですね。亀有教会はちゃんと土地建物があるのか、境内がしっかりしているのか、お披露目がしっかりしているのかという調査があって、最後は経理の調査、これがまた厄介でしたけど、過去3年間のですね、領収書を全部チェックされたりとかですね、そしてそこを取って最終的に手続きに入っていって、その手続きも A4 サイズの紙で200枚ぐらいの紙を準備してですね、4年半かけてそこまでしなきゃ通らないですね。今昔は宗教法人はどんどん取れてたんですけれどもね、借地や借家でも取れていたんですけど、今は借地や借家じゃ取れませんし、書類もそれぐらい準備しなきゃ取れないんですけれども、それをコツコツコツコツと積み重ねていって、宗教法人金光教亀有教会としてですね、認めていただきました。お上の人晴れてですね、金光教の教内だけじゃなくて、対社会お国に対してもですね、金光教亀有教会というのが、昨年の1月17日に設立を認められて、教会としての独り立ちも果たさせていただきました。そのエネルギーはどこから来ているかというと、今言ったようなですね、参拝にかける動力源であったり、普段の日々の家業の場であるお結界であるお昼前に、ね、命、何を命としているかという動力源が根底になってのそれやこれであります。だからお上からですね、こうやって信用いただいたからには、ここからはですね、神有教会としての願い動力源は、いよいよ今度は本当に信奉者一人一人がですね、神様から信用していただくというところに、ね、焦点を置かせていただいて、この出航させていただ大海原にですね、出航させていただきたいというふうに願っているところであります。ですからですね、皆さんもですね、本当に今日は出航の日、進水式だと思います。 それぞれの、持ち味、性分、色合いでいいと思います。私の信心の取り組みどころはここにし、どこにあるのかというのをまず吟味していただいて、ここだということを定めていただけないでしょうか。本日のお祭りを通してですね。よし、私の信心の命、生命者をここにしようということをこの祭りを通して決めていただけないでしょう。そして決めたならばですね、二代親先生、三千秋先生のですね、ああいうご姿勢じゃないですけれどもね、骨身を惜しまない姿勢ですね、徹底して取り組ませていただくぞ、はまらせていただくぞという姿勢を持って取り組ませていただく、そういう決意を、願いを立てていただけないでしょうか。その願いが動力源ということです。そして、行く先、目指す方向先は我が心世界、愛楽世界です。この現代社会という本当に閉塞感漂う先行き不透明な大海原、歌っていくためにはですね、それがいるのではなかろうか。そういう信心の動力源を皆さんそれぞれの見出していただいて、よし、そこに本気ではまらせていただこうということを願いとすることがね、この法徳祭を通してかけられている願いであり、それがそのままこの道、血の滲むようなご修行をされてですね、この道をね、開いてこられた布教功労の御霊様方に報わせていただく内容、中身にもなってくるのではなかろうかと、今日の法徳祭を通してそのようなことを感じさせていただいております。本日はどうもありがとうございました。